使徒行伝の福音第76回、神様に委ねようという主題で、使徒行伝の21章15節から26節です。今、ミラノオリンピック、とうとう今日が最終日ですね。悲喜こもごものドラマが連日報道されましたけれども、銅メダルだーって喜んでる人もあれば、銀メダルって泣いてる人もいるという、本当にそれぞれ違うんですね。でも中でもフィギュアスケートの金メダルを取った陸と龍、あのペアはいろんなところで話題になっているようですね。オリンピック発祥のオリンピアというところに去年の春に連れて行かれました。じゃあ冬のオリンピックはいつ始まったんだろうかと思って調べてみました。そしたらですね、初回が1924年、フランスのモンブランという山の下のシャモニーというところで第1回目が行われたそうです。で、今年は25回目ということは、4年に一遍ですから、冬のオリンピック始まってから今年100年にあたるわけです。私が思い合わせたのはですね、パウロが結構ね、なんかオリンピックのことを語ってんじゃないかなというところがね、あるんですよ。例えばね、あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。どうですか、これ第一コリント書の9章24節以下のところなんですけども、この第一コリント書というのは第三次伝道旅行中にエペソで書かれた手紙だというふうに言われています。そして今日のところは第三次伝道旅行のゴールであるエルサレムにパウロたちが向かっているというところなんですね。前回見ましたように、このパウロは死をも覚悟しながらなおエルサレムに行くというふうに決断しているわけなんですけれども、さてこのパウロに同行している人々は何人いるのかということなんですけれどもね、皆さんちょっと数えててくださいね。私朗読しますので、こんなふうに書かれているんですよ。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、それからテモテ、またアジア人テキコとトロピオがパウロの同行者であった。この人たちは先発してトロアスで私たちを待っていた。はい、何人でしょうか。7人だと思う人、もっとだと思う人、名前が出てきたのは7人なんですよ。ところがトロアスで私たちと言ってますね。ルカがいるな、もちろんパウロもいるなということが分かるので、ルカにはね、テトスという弟もいるので、9人か10人ぐらいのパーティーだったということが考えられるわけなんです。この10人の一行がエルサレムに向かっていると。エルサレム教会でヤコブに会ってパウロは報告をするんですが、この出来事が起きたのは、紀元56年ぐらいではないかというふうに言われています。第三次伝道旅行がここで終わるわけですね。15節、数日後私たちは旅装を整えてエルサレムへ登っていった。カイザリアの弟子たちも数人私たちと同行して、古くからの弟子であるクプロ人マラソンの家に案内してくれた。私たちはその家に泊まることになっていたのである。まあ、カイザリアからも数名同行したので15、6人のパーティーに増えているということはわかるんですけれどもね、そこでヤコブと出会うことになっているわけなんですけれどもね、このヤコブというのは誰なのか、修法の今日のコラム、偽人ヤコブと書いてあるところです。ご覧いただけますか。このヤコブというのは実はイエス様の実の弟なんです。ところがね、ヤコブは非常に謙遜な人で、私の兄はイエスでと言わないんです。イエスのしもべと言ってるんですよ。私はイエスの奴隷だというふうに言うんです。非常に謙遜な人なんですけれども、最初はね、イエス様のことをね、兄弟たちはみんなバカにしてたんです。キリスト嘘だろ、兄貴がキリスト嘘だっていうことで信用してなかったんですけど、でも十字架と復活を目撃した時に、イエス様をね、彼は信じるようになったんです。そして、この弟のヤコブが今エルサレム教会を 代表する人になっているんです。なぜかというとですね、エルサレム教会から12弟子たちが世界宣教に行ったんですよ。で、誰もいなくなったので、ヤコブがそこに残ってエルサレム教会を治めていたというわけなんですね。それで、修法のコラムですけれども、このように書かれています。ヤコブがエルサレム共同体を代表する立場になっていったのは、彼が主の兄弟であるというイエスとの血縁関係からだけではなく、彼が厳格に律法を遵守する者として、義人ヤコブと呼ばれ、共同体内のユダヤ人たちからだけでなく、外のユダヤ人たちからも尊敬されていたからです。この共同体というのは、エルサレムに数万のユダヤ人がイエス様を信じたとありますね。だから、いくつもの教会があったようです。それで、エルサレム教会1個だけじゃなくて、その共同体と呼ばれているわけなんですね。で、当時のエルサレム共同体は、このような義人ヤコブを共同体の顔として代表者にする必要に迫られていました。ヤコブは、エルサレムのクリスチャンたちを守ろうとしたんです。というのは、外側からの圧力がいっぱいありますから、モーセ律法を守らないと大変な迫害になるわけです。それじゃなくても風当たりが強いのにね。ヤコブは頑張ってモーセ律法を守るようにしたわけです。だから義人ヤコブ、正しい人ヤコブというふうに呼ばれていたということがわかるわけなんですけれども、ただね、この5年後に彼は結局石打ちの刑にあって殉教するわけなんですよ。でも、まだそのことは起きていませんけど、このように留守教会を預かる義人ヤコブは監督に選ばれたということがね、書かれています。当時の監督というのは、まあ、いわば牧師のような立場なんです。そういう状況で、パウロたちがエルサレム教会を訪問したというわけです。それで、こんな風にね、書かれているんです。私たちがエルサレムに到着すると、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日、パウロは私たちを連れて、ヤコブを訪問しに行った。そこに長老たちが皆集まっていた。パウロは彼らに挨拶をした後、神が自分の働きを通して異邦人の間になさったことどもをいちいち説明した。いちいちですよ。パウロと一緒にいた人たちはだいたい15、6人です。だからそれぞれがギリシャの教会、まあ今のトルコ、小アジアの教会なんかの代表者たちがパウロと一緒にいたわけです。だから、この教会ではこういうことがありました。一緒に行った人たちが、自分たちのところで、主がしてくださったことを証ししたんでしょうね。で、そのことで、みんなは、うわぁ、素晴らしいと言ってですね。で、こんな風に続けられています。一同はこれを聞いて、神を褒めたたえ、そして彼に言った。と言います。さあ、何と言ったでしょう、皆さん。次にどういう言葉が出てくると思いますか？当然、ねぎらいの言葉があるかもしれませんね。パウロさんたち、ご苦労様です。そういう言葉があるはずでしょう。あるいは、そこで賛美が始まるかもしれません。それから、前回見たように、パウロたちは、異邦人教会からの献金を携えてきました。これも、ヤコブたちに手渡したはずです。いや、本当にありがとう。感謝しますという、そういう感謝の言葉が出てくるはずですね。そして何よりも神様、感謝しますという言葉が出てくるはずですね。聖書を開いてください。何と書いているか。一同はこれを聞いて神を褒めたたえ、そして彼に言った。次からです。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信者になった者が数万にも上っているが、みんな律法に熱心な人たちである。ところが、彼らが伝え聞いているところによれば、あなたは異邦人の中にいるユダヤ人一同に対して、子供に課税を施すな、またユダヤ人の慣例に従うなと言って、モーセに背くことを教えているということである。どうしたらよいか。あなたがここに来ていることは、彼らもきっと聞き込むに違いない。どうですか？え、そういうことを言うの？ご苦労さんの一言もないのと私はね、このところ読んでね、なんかずれてるぞ。パウロたちの言っていることと、ヤコブや長老たち、ずれてるよ。と思ったんですけど、皆さんどうですか？何なのこれという、そういう思いがね、したわけなんですね。でもパウロが いちいち説明したのはね、神が自分の働きを通して異邦人の間になさったことどもというふうに言っています。この主語は誰かというと、神がしてくださった。自分はその働き人に過ぎない。この働きという言葉はですね、教会の執事という意味なんです。執事というのは実はね、もともとの意味の言葉は、ちり灰の中を走り回る奉仕者という意味なんです。だからね、決して綺麗なね、いつもこう、背びろビチッとこう、決めてるような人というよりは、むしろ、走り回っている。そういう言葉がここに使われているんです。確かにパウロはね、いろいろ走り回りました。行く先々で、まず、どんなことが起きましたか？暴動が起きるんですよ。特に反対したのがユダヤ人の人たちなんですね。モーセ律法に反しているって言ってですね、暴動を起こしたのはユダヤ人が多いわけなんです。だから、コリント書の中でも、パウロは言ってますね。私は苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、5回ですよ。その他いろいろ言っています。行く先々で患難と暴動が起きているんです。でもパウロは、ちり灰の中を走り回る、そういう奉仕者として働いたけれども、こんなにたくさんのね、人たちがイエス様を受け入れて、そして今、こうしてエルサレムに共に来ているんですということをいちいち言ったわけなんです。それなのに、この言葉ですよ。一体どこがパウロのそんなふうな誤解を生むことになったんだろうかというとですね、この旅行の中で書かれたガラテヤ人への手紙というところにですね、こういうくだりがあります。見よ、このパウロがあなた方に言う、もし割礼を受けるなら、キリストはあなた方に用のないものになろう。割礼を受けようとするすべての人たちにもう一度言っておく。そういう人たちは律法の全部を行う義務がある。律法によって義とされようとするあなた方はキリストから離れてしまっている。恵みから落ちている。ガラテヤ書の5章の2節以降のところでですね、パウロが言ってるんですけど、こういうところを聞きつけて、こういう問題が起きていると。いうふうにヤコブたちが言ったようなんですね。ただヤコブたちはパウロの報告を聞いて神様を褒めたたえたんです。で、今パウロの味方になっている人たちだと私は見るべきだと思うんですね。決してパウロを詰問してたりですね、糾弾する人じゃなくてパウロの味方になっている。それでヤコブたちはこのようにしたらいいんじゃないかということをですね、提案するんです。それが使徒行伝の21章23節以降のヤコブの提案なんですね。こんな風に書かれています。ついては、今私たちが言う通りのことをしなさい。私たちの中に聖願を立てている者が4人いる。この人たちを連れて行って彼らと共に清めを行い、また彼らの頭を剃る費用を引き受けてやりなさい。そうすればあなたについて噂されていることは根も葉もないことで、あなたは律法を守って正しい生活をしていることがみんなにわかるであろう。異邦人で、だからこのようにしてはどうだろうか。どういう請願なのかは詳しくは書かれていませんけども、パウロたちは潔白だという、そういう請願を立てている人たちかもしれません。で、請願中はですね、断食とか、それから挑発に髪伸ばし放題にするわけなんですね。そういう人たちが請願が挙げた時には髪を剃るんです。そういうための費用とかね、いうふうなものも、今あなたが出していただけないだろうか。そしてあなた自身も清めを受けなさい。そうすれば、そういう噂が根も葉もない。ちゃんとモーセ律法に従っているってことがわかるだろうというふうに言っているわけなんですね。それから25節以降のところは、15章にありましたけれども、エルサレム会議で決定された事項をもう一度確認しているところなんですね。25節。異邦人で信者になった人たちにはすでに手紙で偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを慎むようにとの決意が私たちから知らせてあるというふうに決議をもう一度確認しているということなんですね。で、この決議をもってパウロは第二次第三次伝道旅行をしたわけですよ。それで小アジアのみならずギリシャにも行って異邦人教会にイエス様の福音を伝えたと。 いうことがあったわけなんですね。まあだからこれはいわばエルサレム教会のお墨付きです。これをもって異邦人伝道を展開していったわけなんですね。さて、この提案にパウルはどうしたのかというと、26節にこう書いています。そこでパウルはその次の日に4人の者を連れて彼らと共に清めを受けてから宮に入った。そして清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる時を報告しておいた。パウルは怒ってないんです。この提案に従ったんです。なぜなんだろうかということについて、冒頭でパウロのオリンピック論ということを言いましてね、第一コリントの9章24節以降をお読みしたんですけども、実はね、その前に先立つところでですね、パウロはこのように言っているんです。私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために自ら進んですべての人の奴隷になった。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。ユダヤ人を得るためである。律法のもとにある人には、私自身は律法のもとにはないが、律法のもとにあるもののようになった。律法のもとにある人を得るためである。律法のない人には、私は神の律法の外にあるのではなく、キリストの律法の中にあるのだが、律法のない人のようになった。律法のない人を得るためである。何とかして幾人かを救うためである。福音のために、私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。第一コリント書の9章19節以下で、パウロはね、どっちかっていうと短気な人なんです。でもね、この提案に従ったわけなんですね。さて、このことを踏まえて、ヤコブとパウロは何に優先順位を置いているんだろうかということを考えさせられました。私は一つ思い出したんです。会社に社員として入った頃にですね、社員研修会というのがあったんですよ。で、そこで、アブラハム・マズローの欲求5段階説というのを聞いたことが忘れられないんです。その図を今日の主婦の挿絵にこういう三角形になってるんですよ。で、一番下にあるのがですね、食べるとか飲むとか寝るとか、生存のために必要な生理的欲求というのがまずベースに来るそうです。そして2番目に来るのが安全の欲求、身を守りたいということが来るんだそうです。で、3番目に所属と愛の欲求、他者と関わり集団に属したいというそういう欲求が来るんだそうです。で、その上で今度4番目にですね、承認欲求ということが来るそうです。自分を認めたいし、また他の人からも自分の価値を認められたいということが次に来る。そしてその上に第5番目ですけれども、自己実現の欲求というのが来るというわけなんですね。で、これは自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し、自分らしい創造的活動がしたいという欲求。こういうことが積み上げられていくというわけです。そして、アブラハム・マズローというアメリカのこの社会学者だそうなんですけどもね、この人は、この5つの段階に、どっちが優れている、どっちが程度が高いとかね、そういった優劣を認めていないんだそうです。だってそうですよね。皆さん、東日本大震災の時に、まず何をしましたか？自分の身の安全でしょう。その時に私を認めてくれって、誰も考えないですよ。だから、生き延びることがまず大事に来るわけです。で、だから私たちの毎日の生活の中で、どれかが欠けると、そこのところに戻っていって修復しようとするわけです。だから、どれが工事で、どれが定時というふうなことではない、ということなんですよ。ただ、アブラハム・マズローはですね、さらに上に旗が立っているのも分かりますか？これはですね、自己超越の欲求というふうに言うそうです。自分の利益を超えて、他者や社会、あるいはより大きな何かのために貢献したいという、そういう思いが、これらをずっとこう、積み上げていってあると、アブラハム・マズローは言っているわけなんです。さて、そうしてみるとですよ、ヤコブは何を今、自分たちの最も大切なものとして、取り組まなくちゃいけないこととしているかというと、エルサレム教会の存立なんです。一番下なんですよ。あと5年後に実際彼は殉教するわけですからね。そのことを優先しているということがわかるわけなんですね。そして実はヤコブという人は、新約聖書の後ろの方にヤコブの手紙というのがあります。 これを書いた人なわけなんですけれども、でその中でですね、このように言っているところがあります。皆さんこれどう聞きますか？私の兄弟たちよ、ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら何の役に立つか、その信仰は彼を救うことができるか。ある兄弟または姉妹が裸で行ってその日の食物にも事欠いている場合、あなた方のうち誰かが安らかに行きなさい、温まって食べ飽きなさいと言うだけで、その体に必要なものを何一つ与えなかったとしたら何の役に立つか。信仰もそれと同様に、行いを伴わなければそれだけでは死んだものであるというふうに言ってるんですね。ヤコブの手紙はここのところに非常にはっきりしているんですけれども、信仰には行動が伴うべきだということを言っているわけです。しかも今自分たちの存立がかかっているわけなんですね。ということで、ヤコブが提案したことは、モーセ律法を守ろうと、そうやってパウロたちも守ろうと。ただね、これはね、人間的な工作だったんです。実際にこの直後、パウロはね、暴動にあって殺されそうになるんです。役に立たなかったんですよ。ヤコブたちが置かれている状況というのもわかるんですけれども、その時にパウロは何を優先にしていたのかというと、やはり先ほど見ましたように、神が自分の働きを通して異邦人の間になさったことどもをいちいち報告した。主導権は神様なんです。神様がしてくださった。主導権ってどう書きますか？主が導く権です。主が導いてくださるということをね、パウロは逐一報告していったわけなんです。そうですよね。クリスチャンを迫害していたパウロは、今罪を許されて、イエス様の福音を伝える神の御用に生かされている。そういう働き人、神様に用いられているということなわけなんですよね。だからパウロは神様に委ねて、今エルサレムに来ているわけですね。詩編の中にこういう言葉があります。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主はそれを成し遂げてくださる。詩編の第37編の5節の言葉です。主が成してくださる。だからパウロは、私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たし得さえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わないと。前回も見ましたけれども、使徒行伝の20章24節ではっきりと言っているわけなんですね。主に委ねるということは、人間が何もしないということではなくて、主導権は神様にある。だから、どうしようかとヤコブはパウロに言ったわけなんですけれども、祈るべきだったんです。祈って主の導きを求めるべきだったんですね。それをヤコブたちは人間的な工作をした。役に立たなかったということなわけなんですよ。これが今日のところなんですけれども、パウロたちがエルサレムに行く前に出かけていったのがカイザリアという町です。で、このカイザリアというのは、私と家内に1988年イスラエルに行った時、カイザリアに行けなかったという思い出があります。最後の日に行くのがですね、実はカイザリアだったんですよ。でも私たちは見ることができなかったんです。っていうのは、前の日にガリラヤ湖のそばに、キブツにですね、泊まったんですが、私たちには問題がありました。というのは、私たちが持っていたのは、アメリカに入る学生ビザだったんです。そのままイスラエルに行ったわけです。イスラエルから日本にインド周りで行こうとすると、料金が倍になるというので、もう一度アメリカに戻って、太平洋を渡った方が半額になりますというのでですね、私たちもう一度イスラエルに行ってから、イスラエルからまたアメリカに戻らなければならなかったんです。でも私たちは学生ビザですから、観光ビザじゃないので、もう入れないんです。学生で亡くなったので。ということで、学生ビザを観光ビザに切り替える必要があるということがあったわけなんですね。最終日に私たちは、カイザリアに行かないで、領事館のあるテルアビブの方に行かなければならなくなったわけなんですね。それでツアーを離れて2人で行きました。この観光ビザを受け取ることができました。で、それをもってツアーの人たちとまた合流して、テルアビブからジョン・F・ケネディの空港の方に行ったんです。で、通関手続きの時にですね、担当官が聞きました。 なんでまたアメリカに来るんだって言うから、いや実は私たち新婚旅行でイスラエルに行って1日だけニューヨークに泊まってまた日本に帰るんですって言ったら、ニコッと笑ってですね、 OK って。で今晩どこに泊まるんだって言うから、これからホテル探しますって言ったらですね、通関の係官がですね、 OK、 じゃあニューヨークヒルトンね、いやいやヒルトンなんていう高いところに泊まれませんって言ったんですけどもね、ということがニューヨークから帰ってくることができたんですけども、その後は前に明かしましたが、成田に来てで手元を見たらですね、34ドルしかないんですよ。日本円に換えたら4000円しかないんです。これで九州まで行くのかって言ったところ、兄がお前のために郵便局の通知を作って待ってたよっていうので、それでなんとか行けたというふうなことがあってですね、神様が守ってくださるんですね、一つ一つを。だから私たちはいろいろな困難に出会いますけれども、主導権を持っておられるのは主なんだということを本当にその帰り道でも体験しました。パウロは主導権は主にある、そのことを逐一3回の伝道旅行を通して体験していった人なんですね。神様に委ねよう。詩編が言っている通りです。あなたの道を主に委ね、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。まさしくそうです。そしてパウロが言っている言葉、主に委ねるパウロの信仰、その御言葉を持って結びたいと思います。私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。アーメンですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、人生という旅路には時として様々な困難に遭遇し、右往左往することがあります。しかし主は私たちの祈りに応えてくださって、はるか遠くの目的地まで導いてくださいます。私たちも見てに追いだねして、あなたの平安を持って日々を歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
主に任せよ、主は